第一テモテ3章です。この手紙はパウロによって書かれました。で、1章で彼は神の言葉を健全に教えることを勧めました。なぜならエペソの教会には違った教えをする人たちがいたからです。で、彼らは立法主義者たちや、また果てしのない空想話、作り話とか啓示とに心を奪われているような人たちでした。そのようなものは人々を救いに導くものでもなく、また信仰の成長を助けるものでもなく、かえって無益な議論を引き起こすものであるから、パウロはそのようなものを戒めなさい、黙るようにさせなさい、そのように一章で教えたわけですね。そして2章においては、彼は公の礼拝における秩序について教えました。まず全ての人のために、また全ての指導者たちのために祈るように勧めました。なぜなら神は全ての人が救われて真理を知るになるのを望んでおられるからでした。ですから男性は怒ったり言い争ったりしないで、どこででも清い手を挙げて祈るように、また女性は男性を教えたり支配したりしないで、指導者たちの、ごめんなさい、ただ静かにしておくように、そのように進めたわけです。で、今日の箇所でパウロは教会の秩序を保つための指導者たちの資格について教えてますので、一緒に学んでいきたいと思います。第一テモテの3章の今朝は前半のみを一緒に学んでいきたいと思います。まず1節のみを一緒に朗読しましょう。3章の1節、ご一緒にどうぞ。はい。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。監督とは文字通り監督をするという意味があります。また取り締まる者、管理する者、全体を見張る者というような意味もあります。で、教会全体を管理し、また運営し、指導する立場にある人、それが監督であるということです。で、聖書では監督、また長老、さらには牧師はほとんど同じ意味で使われています。例えばパウロは使徒の、ちょっと今のところ押さえていただいて、使徒の働きの20章を開いていただけますでしょうか。彼の伝道旅行においてエペソの教会の長老たちをミレトに呼んだというふうに20章の17節に書かれています。そして28節を見ますと、270ページです。このように書かれているんですね。一緒に読みましょうか。28節20章、はい、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。17節で教会の長老たちを呼んだって彼は書いてあります。ミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んで、同じ人たちに対して28節の後半においては、あなた方を群れの監督にお立てになったってあるんですね。またここは開くこと必要ないんですが、テトスの一章の5節においては長老たちを任命したってある。そして長老たちを任命し、その人たちを監督と呼んだというふうに書いてある。まあ、このようにパウロは監督と長老を同じような人たちに、同じような意味で同じ人たちに対して使っているわけなんですね。で、教会に監督を置くのを考えたのはパウロではないんです。人ではなくて神ご自身がお考えになったことで、また監督を教会に立てるのも神ご自身なんですね。人が任命したからとか推薦したからとか、また みんなの選挙によって監督が立てられるわけではないわけです。今読んだこの使徒の働きの20章の28節には、聖霊はって書いてあります。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。聖霊がそのようになさるわけですね。主がある人たちを神の教会の監督として、長老として、牧師としてお立てになるという。で、神の聖霊は人の心に福音の働きに携わりたいと思い与えます。そしてある人たちには牧師になりたいという明確な思いを与えます。まず神の召しがあります。神が召して、神が呼んで、そして召しが、神が本当に召しているかどうかはその人の心でしか分からない。神様が私を召しておられる、そのような思いが与えられるわけで、そして神が召したっていうことを本人だけではなくして、教会生活の中で、信仰生活の中で、あ、確かにあの人は神様がその働きのために監督、長老、牧師として召している人だなっていうふうに、周りの人たちがそのことを自然に認めていきます。なんとか神学校を卒業した立派な人だから牧師になるわけではないわけです。聖書はそのようなことを資格として教えているわけではない。神様が召して、そして本人の内側にそのような思いがあり、で、周りの人たちも、ああ、確かに神様があの人を神の働きのために召してるんだ。で、それで暗示をするわけですけれども、暗示っていうのは確かに神様の御手がこの人の上にある、神様がこの人を召している。そのことを再確認するために手を、いわゆる暗示をするわけ。暗示をしたからその人が任命されるわけではなく、神様がすでにこの人の上に働きとして見ておいていることを皆確認できて、それで、ああ、確かに神様がこの人を召しておられるな、それを確認するのが暗示であるわけですね。一節でパウロは、監督の職に就きたいと思うなら仕事を、素晴らしい仕事を求めることであると言いました。で、私は17歳で信仰を持ちました。うちの両親は沖縄のいわゆる祖先崇拝の中で、私もそのように育って、ちっちゃい頃からそれが本物だと思い込んでいたわけですね。そのような教えしか聞いてないですから。ですから、まあ、教会に関して関心なかったし、で、たまたま高校生の頃に友達がクリスチャンで教会行ってて、誘われて初めて聖書、神の言葉を学ぶわけです。で、最初から意味が分かったわけではないんですが、そこに本物があるなっていう、何かを知らないんですけど、内側に、心の内側に何かしらの感動を覚えました。で、それから聖書を学べば学ぶほど、神様本当に良い方だ、素晴らしい方だ、愛の方だ、私も信じたい、そのように信仰を持って、と同時にこの素晴らしい神様の教えを伝えるものになりたい。で、これ仕事をしながらでも、フルタイムで神様が導くんだらそれでもいいって、神様が導くように、そのような思いが私の内側に与えられました。でもですね、信仰生活しているうちに、この牧師の働きっていうのはなりたいからなるもんじゃないなと思ったんですね。というのは、信仰を持ってすぐにとても短期な牧師を見たんですよ。もう短期でね、メッセージをしているのか怒鳴っているのかわからない。わあ、怖いな、これ牧師になるっていうのは本当に進学校出たからなるっていう話じゃない。本当に神様が召しているのかどうなのか、こう生活の中で自分自身も本当に整えられて吟味されていかないといけないな。で、それで17歳の私はその思いを温めながら、お祈りしながら、そして家庭を築いて、神様が召す時にがあれば喜んでそうしようと、仕事をすることを神様は導いていたんですね。で、パウロはここで、監督の職に就きたいと思うなら素晴らしい仕事を求めることである。 この監督の職とは地位やタイトルを取ることではないんです。それは仕事であり働きミニストリーであるわけですね。でどのような人が監督の職にふさわしいのか、まず神様がその願いが、神様からの思いが与えられていることですね。で自分の内側にもその願いがあるということ、やりたくないのに無理やり神様私はそのようにしたということは神様はなさらないわけです。またやりたくてもできるものでもないわけで、資格と言いましょうか、資質とでも言うんでしょうか、そのようなものが必要であるという、今朝はそのことを一緒に学びたいと思いますが、どのような資格が監督には必要なんでしょうか。先ほどの第一テモテの2節から、ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、三節、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。パウロはここで監督になる人の具体的な資格を書いています。で、これらは単に指導者たちに対するだけではなくして、成熟したクリスチャン、大人のクリスチャンを目指す人の基準でもあるわけです。ですから自分には関係ないというふうに捉えるのではなく、どうぞ一緒に学んでください。少なくともパウロはここで15のことを書いています。まあ16とも読めるわけですが、今朝は15と見て一つ一つのことを見ていきたいと思います。第一に、監督にふさわしい人は非難されるところがない人であるということです。非難されるところがない、非難されるところがないというのは罪のない完全な人という意味ではないわけです。また完璧な人という意味でもありません。そのような人というのはどこにもいないわけで、私たち多くの点で失敗をするものなんです。しかしそうだからといってそれを言い訳にしてもいけないということ。監督となる人は大きな欠点を持っていない人、そして大きな過ちを犯さない人です。仮に間違いを犯したとしても、常に正しい状態に回復していける人です。その人はまず神との関係を正します。当然なことです。で、神と正しい関係ではなくして、周りの人たちとも正しい関係を保つように努めます。そしてその人は神の前に責められる罪を持ち続けません。人間ですから過ちを犯すこともあるわけですが、それをすぐに悔い改めて神との正しい関係を取り戻すわけですね。また他の人から後ろ指を刺されるようなことをし続けることはありません。さらには自分自身の良心に責められるような感じるようなことをし続けることもないわけで、仮に間違いを犯したとしても、全てを正しい方向に回復していける人ですね。非難されない人、そのように責められるところのない正しい人は健全な監督としての基礎が備えられている人です。第二に、監督にふさわしい人は一人の妻の夫ですと書いてある。一人の妻の夫、これは必ずしも監督は結婚していなければなれないという意味ではありません。パウロはこの時独身でした。で、言い伝えによると彼はサンヘドリンの議員でしたから、その資格を取るためには結婚していなければならなかったので、おそらく イエス様を信じる前は彼は結婚していたんではないか。でも奥さんが信仰を持たなくって結局パウロから去っていったんではないだろうかとも考えられていますが、定かではありません。でもこの時には彼は明らかに一人であったわけです。で、独身は、家庭の問題を扱えるだけの経験がないからそれは難しいじゃないか、そのようにも言われたりするわけですが、必ずしもそうではないわけですね。で、パウロはここで妻が死んだら再婚してはならないとか、あるいは離婚してはならないと言っているわけではありません。もちろん聖書は不貧困以外は離婚してはいけないわけですが、ここではその離婚の話をしているわけではなく、当時は一夫多妻でした。で、そのような複数の妻をもし持っている人がいるならば、その人は監督には適さない、なれないという意味がここにはありますね。また妻以外にもし愛人がいるのであれば、その人も監督に なれない、すなわち不貧困、不倫を犯す人は監督として失格であるという。昔も今も、主に仕える福音の働きをする、その務めをする人たちがその働きからミニストリーから落ちていく原因の一つは性的な罪によるものなんです。残念なんですがそのようなことが起こるわけです。ですから監督としてふさわしい人は道徳的に厳格な人でなければならない、これ当然なことなんですが、聖書はそのように教えているわけです。第三に、監督にふさわしい人は自分を制することができる人です。その人は感情のコントロールができる人で、精神的に安定している人です。本人が精神的に不安定であれば困っている人のケアなんかできないわけですよね。自分のことをコントロールできないのに他の人のお世話をするなんて無理なことで、その人は精神的に安定していて自分の欲望に流されずに、また極端にもならない人です。バランス感覚の取れた人、その人が監督にふさわしい人であるということですね。で、第4に、監督にふさわしい人は慎み深い人だとパウロは言っています。その人は軽率で浮ついた人ではありません。真面目で自制心があるので、いつも冷静に状況を判断していきます。第5に、監督にふさわしい人、それは品位がある人です。その人は悪い癖や悪い習慣がない人です。言葉遣い、また行いが見苦しくなくて、問題が起こった時でも取り乱さない、パニックにならない。そして冷静に対応していく人です。で、第6に、監督にふさわしい人はよくもてなす人です。その人はもてなし上手です。で、家庭をオープンにし、開放にし、教会の人たちを招いたり、友人を招いたりする。また教会には毎週新しい人が来られるわけで、そのような新しい人が来られてもいつも気遣いをして、その人たちに声をかけてあげることのできる人ですね。で、第7に、監督にふさわしい人は、教える能力のある人です。教える能力がある、その人は当然聖書を正しく理解しています。正しく理解してないと正しく教えることはできないわけで、よく学ぶ人で、そしてそれをよく教えることのできる人で、それは1対1でまず教えることができる。で、1対1だけではなくして公の場でも忠実に神の言葉を教えることのできる人、その人がふさわしいという。ペテロはこのように進めています。ちょっと今のところ押さえていただいて、左側開いてもらえますか。第一ペテロ、ペテロはイエス様の第一弟子でした。主は彼を第一に選んだわけですが、彼はおっちょこちょいな性格であったわけですけど、イエス様はその彼を ペテロって呼んだわけだ。それを岩っていう意味です。彼がしっかりした後にイエス様をそのように呼んだわけではなく、彼がまだ不安定な時に主は彼のことをそのように呼ばれて、事実彼は立派な指導者へと成長させられていくわけですが、その彼の書いたペテロの5章の2節3節を一緒に読みたいと思います。一緒にどうぞ。はい。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。3節。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。そして神様が割り当てている範囲があるわけですね。皆同じ働きではないわけです。ある人には10人の群れ、ある人には30人、ある人には60人、ある人には100人、あるいは300人、600人。アメリカあたり行くと、今回のカンファレンスでもそうでしたが、私と一緒に席に座っているニューヨークのある牧師は、教会1万人の教会の牧師が一緒に食事をし取る機会があったんですが、ごく普通の人なんです。でも神様がその人に任せた群れっていうのがあるわけで、でもそれは群れの大きさで優劣があるわけではないわけですね。任されていることを忠実に養っていく、御言葉で養っていく、教える能力があるということ。でその人はまた、困った人がいるときにカウンセリングできるわけですね。で世の中の知恵を持ってカウンセリングするわけではないわけです。真理は神の言葉にあるわけで、神の言葉がどう教えているのか、神の御心をこの聖書から説明できる人です。そしてそのように困った人だけではなくして、教会にはいろんな人たちが来られるわけです。皆受け入れられます。でもこのエペソの教会のように違った教えを持ち込む人たちがいたわけで、今もそれはあり得るわけで、現にあるわけです。そのような人たちに対して聖書を持って正しく矯正していかなければいけないわけです。で間違った教えに対して聖書から正すことのできる人ですね。さあ戻ります。第8に半ばまで行きました。監督にふさわしい人は酒飲みでない人であるという。当時は今みたいに水事情がいいわけではないわけですから、そのために殺菌のためにでしょうか、ブドウ酒を薄めた水を飲んだようですね。また薬としての役目も果たしてたようで、このあと、5章あたり行くと、テモテに対してパウロは水ばかり飲まないで胃のために、たびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を持ちなさいっていうふうに勧めてます。でもかといってそれはお酒を飲むことを勧めているわけではなくして、聖書はいつもこっち側を言ったら逆の方も言うわけですね。で他のところでは酒に酔ってはいけませんって言ってる。なぜならそこには放蕩がある、乱行があるから。それは説明するまでもなく、お酒は飲まれるとこのいろいろな争いを引き起こす原因にもなりかねないわけですよね。まず本人の体を壊していくわけです。あとこの一杯までといって、この一杯がもうやばくて酒に飲まれて体を壊し、仕事を失い、さらには家庭崩壊の家も少なくないわけです。特に沖縄は離婚率が高いわけですが、その一つは酒飲みが多いということも、その要因の一つにおそらく挙げられるでしょうね。気をつけないと良くないわけで、監督にふさわしい人は お酒に夢中になってない人、酒飲みでない人だとパウロはここで書いてます。第9に、監督にふさわしい人は暴力を振るわない人です。で、ボクサーが一般人を殴ったら犯罪ですね。監督がもし教会に手を挙げたら、その働きに失格なんです。当然なことです。また他の人といつも争っている人も監督としては不向きです。第10番目に、監督にふさわしい人は温和な人です。で、その人は相手の話、また相手の意見に耳を傾けることができると、自分の意見だけを押し通そうとはしないわけです。監督には寛容さ、忍耐深さ、謙遜が必要です。第11に、監督にふさわしい人は争わない人です。その人は喧嘩好きではありません。論争好きでもない人です。争う人はいつも自分の権利だけを主張してますね。私は正しい、私は正しい、だから私が正しいからあなた方は間違ってるっていう、そういう考え方になるわけで、自分の権利だけを主張しない。監督にふさわしい人は些細なことで言い争ったりしない人です。第12に、監督にふさわしい人は金銭に無欲な人です。お金をもらうことをもし目的としている人であればふさわしくありませんね。それは他のビジネスをした方がいいわけです。無給でもやる覚悟が必要です。で、貪欲はどんなに手に入れても満足することはないわけで、もっともっともっとってなるわけですね。で、それでも満足するかというとそうではないわけです。ヘブルの手紙、ここも開きましょうか。ヘブルの13章、先ほどのペテロのすぐ前の方です。ヤコブの前の方で、ヘブルの手紙、ヘブルの手紙は著者不明で、パウロではないかというのが大方の見方であるわけですが、はっきりとしたことは分かりません。そこの13章の5節にこう書かれています。一緒に読みます。はい、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。今持っているもので満足するように、主が離れず主が捨てない。主は私たちをいつも養ってくださるわけで、指導者にふさわしいのは金銭に無欲で、与えられているもので満足できる人です。第13に戻ります。監督にふさわしい人は自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子どもたちを従わせている人です。で、その人が家庭をよく治めているかどうかは、その人の子供たちを見れば明らかですよね。で、子供たちは素直なのか反抗的なのか、子供たちを思いやりがあるのか、親切なのか、または意地悪なのか、あるいは与える心を持っているのか奪う人なのか。よく言われるのは、子供は親の鏡であるということですが、そうだと思うんですね。で、親がその子供に対してどう接してきたか、子供がそのことを証明していくわけです。で、子供に甘すぎない、厳しすぎない、そのようなバランスが私は必要かと思います。私の場合は2人の娘がいるわけですが、で、ちっちゃい頃は私は子供たちと遊ぶ時間を多く作りました。で、散歩を連れていくのも私の楽しみでしたし、義務ではなかったわけです。で、いつも時間が少し できれば公園にすぐ近くの公園って、本当にちっちゃな公園なんですが、子どもたちにとっては今でも黄色い公園って言って、今行けば本当にちっちゃなところなんですけど、本人たちにとって広い世界であったんですね。楽しみとして覚えているようです。でお風呂を入れるのも私の務めでした。もう20年も前の話になるわけですが、ちっちゃい頃の私のはとにかく子供たち、ちっちゃい頃はそのように子供たちとの時間をたくさん取ることを心がけたわけですが、子供たちと時間を持つ以上に私は妻との時間を多く作るように努めました。で子育てに何が大切なんですか、時々聞かれますが、私ははっきりとしたことは言うことできませんが、ただはっきり言えることは、夫婦仲がいいと子供たちはよく育つのかなということを思います。いつも喧嘩している親を見ている子供たちっていうのは不安定になるんじゃないかな。で夫婦仲が良いことが一番の子育てなのかな、それを見ている子供たちは自然に育つんじゃないかなと私は信じています。ですから妻との時間を作ることを、子どもたちの時間以上に作っても今でもそれは変わりません。でまた妻との時間を持つ以上に、イエス様と交わる時間を私は多く作りました。で夫婦仲を良くするにはどうしたらいいんですか。自分自身に余裕があることだと思うんですね。余裕がないときは聞こうとしないし、自分のやりたいことだけをしたいし、自分の趣味だけに没頭するわけで、やりたいことだけをやりたい。でも余裕があると妻に、話に耳を傾けようとするし、じゃあどこからその余裕来るんですか。結局自分の心を満たす主との交わりの時間、自分がどれだけ主の言葉によって養われているか、そこに私はいつもかかってくると信じているので、主との交わりの時間を今でも妻との時間よりも多く、当然のことですが、取っています。で私が今の働きを することができたのも、また今後していくのも、結局妻と子どもたちの理解があったからだし、今後もその理解が必要であるわけですよね。でもしパートナーである彼女がもうついていけないということになると、私はすぐに今の働きを止めなければいけない、すなわち辞めなければいけなくなってくる。その理由がこの5節に書かれている通りですね。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうか。外面はいくらでも作れるわけです。学校での顔、職場での顔、友達会う時の顔、その時間だけを作ろうればいいわけですけど、でも家の顔っていうのは作ろうことができないわけで、その人がどういう人なのかは、その人の家でどういう人なのか、奥さんが何て言ってるのか、子供たちが何て言ってるのか、そのことでその人がどういう人なのかっていうのははっきりと分かると思うんですよね。逆も同じだと思う。旦那さんが、子供たちがお母さんのことどう言ってるのか、それで、全て見えてくるのかなっていうのがあるわけですが、私は若い頃からこの言葉をとても大切にしてきました。主のために働きたい、主に仕えたい、では何が大切なのか、お家での自分の働きですから、教会の働きも大切なんですが、教会の働きよりも家庭での働きを優先させていく私の、ですから最初の働きは妻に対する働きです。で子供たちに対する働き、それがうまくいってないのに他の人に対してうまくできるはずはないというのが、私はこの聖書の箇所から理解していること。家での働きがどうなのか、イエス様はルカの16章で、小さいことに忠実な人、大きいことにも 忠実ですと言われました。大きいことを考えるのではなく、まず与えられている今のところから主に仕え、家族に仕えていく、その結果その仕える輪が広がっていくのではないでしょうか。第14に監督にふさわしい人、その人は信者になったばかりの人ではあってはいけませんとパウロは言ってます。で、信者になったばかりの人は燃えてますね、喜んでますから、もう何でもしたいわけですよ。でも時間をかけて様子を見なければならないわけですね。でその人が社会的に成功している、仕事で成功している、あるいは何らかの能力がある、士気がある、それだからといっていきなり指導的なリーダーシップを取る立場に立たせると危険であるとパウロはここで注意しているわけです。というのは悪魔は神のようになりたいというこの高ぶりが原因で落とされたということ。その人が忠実なのかどうか、謙遜なのかどうか、聞く耳を持っているかどうか、時間をかけて判断する必要があるわけです。最後に第15に監督にふさわしい人は教会外の人からも評判の良い人でなければならないという、教会での顔と家での顔が違っていては困るわけですね。教会外の人からも評判の良い人でなければ監督にふさわしい人とは言えないという、以上が監督としての資格であるという。勘違いしないように、これは救いの資格ではないんです。救われるためには何の資格もありません。ただ神の御子、救い主イエス・キリストを信じる信仰だけで人は誰でも救われるわけです。今日初めて来られた方、教会っていろんな基準があるんだな、これだけ達成しないと救われないんだな、そういう話をしているわけではないんです。救われた人たちをお世話するためには、神様はそのお世話する人を整えなければいけないわけで、その資格の話をしているわけです。救われるためには何も条件はないわけです。これは監督としての資格であり、神の基準であり、かなり高い基準ですよね。でもこれは目安であって、完全に達成していなければ監督になれないということではないわけです。私なんかすぐ失格でアウトなんですが、そのような人はもうどこにもいないわけですが、でもかといってそれらを言い訳にしないようにということですね。ある程度以上のような条件を満たしていることが監督には必要だということを聖書は教えているわけです。で、神様が召した人なら神様がその人を訓練していきます。その働きにふさわしいものとして整えていくわけです。で、私たちに必要なことは主に従いたい、主に仕えたい、人々に仕えたいという正しい動機ですね。この正しい動機を持っていれば、神様が普段の生活の中でその人をふさわしく整えていくわけです。そして神様の働きのためにその監督の務めるに任命する前に、多くの場合その人が今やっている仕事を通して神様はその人をもうすでに訓練し続けているわけです。聖書の中の指導者たちを見ると、皆そうですよね。仕事を通して神様がその人を整えていたことが私たちは分かるわけです。で、モーセもダビデも羊飼いをしてました。そしてペテロも漁師をしてました。この手紙を書いてるパウロは天幕作り、今で言えば大工さんのようなものです。そのような仕事を通して彼ら多くのことを学んで、そしてその仕事の最中に神様がご自分の働きのために彼らを召すわけですね。呼び出すわけです。しかしだからといって監督の仕事についている人が特別に 霊的な人であるという誤解はどうぞ持たないようにしてください。何かランクがあるわけではないんです。ランクの話をしているわけではないんですね。またその人が神と私たちの間の仲介者になるという話でもないんです。神と人との間の仲介者はただ一つイエス・キリストしかないわけです。私たち人間はみんな神の前には平等ですね。ただ神様がご自分の働きをこの地上でなさるために、神様はご自分の教会を建てられるわけです。私たちはイエス・キリストを知らない限りは誰一人救われる者はいません。神様は愛の方です。すべての人が救われてほしいんです。そのためにご自分の愛する御子をこの地上に使わされました。でイエス様は十二弟子を選ばれたんです。神が選ばれました。神が立てました。そして神が彼らを使わしました。何のためですか？福音を述べ伝えさせるため。イエス様こそ救い主ある。私たちを罪から救う方はこの方以外にはない。私たちを天の国に入れる方はこの方しかいない。罪のためにイエス・キリストが十字架にかかった。このキリストを信じる者は罪を悔い改めて今までの生活をやめてキリストに従うならば、信じるならば誰でも救われるという。そして神様の願いを救うだけではなくして、救われた人たちが成長していく必要があるわけで、生まれたばかりの赤ちゃんが生まれてみんな喜ぶわけですが、放置してたら育つはずないですね。養う必要があるわけです。ミルクを与え、食事をし、おしめを変えたり、たくさんの世話が最初は必要なんですけど、食べて成長していくわけで、私たちも霊的にそうですね。ただイエス・キリストを信じてよかった、救われた、あとは何をしてもいいって話ではなくして、神様の喜ばれる御心に従った生活をする必要があるわけで、それで神様は私たちをこの世から選んでご自分の交わりの中に、群れの中に置いてくださったわけで、これが教会であるわけです。教会は建物ではなく信じた者が集まるところなんです。群れが集まっているところ、そこが教会であり、イエスも言われましたね、二人または三人私の名によって集まるところに私もその中にいるのである。私たちの集まっているこの集会の中に、礼拝の中にイエス・キリストがおられるわけで、でキリストはご自分の御心を私たちに教えたいわけで、そのために秩序が必要なわけで、誰も彼でも話をするとそれは秩序が乱れてしまうわけで、その群れの中から神様が整えたふさわしい人を、信仰歴があって御言葉を忠実に教えることのできる人たちにそれを任せていく、これが監督だ。エペソの教会はその秩序が乱れてたわけですよね。理由の一つはテモテが若かった。でテモテより信仰歴の長いおじさんたちがいたわけです。で社会的にも経済的にも立派な人たちがいて、もうテモテはニッチもサッチもいかない、若い自分が、地域も彼らの方が上だから、パウロに弱音を吐くわけです。自分ふさわしくありません。でも誰もふさわしい人はいないわけで、神様が憐れみによってこの世から救い出してくださった。パウロですが一生においてそのことを自分の証をしてますよね。そして御言葉を正しく教えること、二章において祈ること、この三章においては神様がご自分の教会のために秩序を正しく監督を立てている。あの人が地域があるから、社会的地位があるから、そういうことではない。もし監督の職に就きたいと思うならそれは素晴らしい仕事なんだよ。 テモテを励ましているわけですね。そしてこのような資質があってね、さらに成長していく必要があるわけです。ですから上に立つ人のために、指導者のために祈ることが必要であり、神様はご自分の働きをご自分の教会を通してなさりたいわけで、そのために指導者を立てるわけですよね。でも神の働きが前進しないように妬む者がいるわけで、これが敵である悪魔とかサタンとか呼ばれるものなんです。イエス・キリストを知ると幸せになるわけで、救われるわけで、どうにかしてこの福音が広がらないように、で人々が集まると問題を起こして、どうにか教会が立ち上がらないように妬む働きがあるわけで、どうにかこの神の働きを前進しないように邪魔をするわけです。ですから教会を攻撃していく、そして教会の監督を立たないようにすればいいわけです。神の言葉が語られないようにすればいいわけです。神の言葉が忠実に語れないようにすればいい。それを曲げていけばいいわけです。ですからいつも教会が攻撃されるのはその辺なんですね。私たちを生かすのは人の知恵ではなく神の知恵なんです。あなたは私を生かすのは神の言葉でしかないわけですね。あなたは私を養うのは神の言葉でしか養えない。私たちはですから監督たちが、指導者たちが神の言葉を忠実に大胆に語り続けることができるようにお祈りをしたいですね。そして彼らが祈りに専念できるように、私たちも彼らのためにお祈りしたいですね。そのことによって神の教会が建てられて、まだ救われてない人たちがその群れの中に入れられて、平和のうちに神の教会が建て上げられていくわけです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御心が天になるように、天で行われるように、この地上でも行われますように、あなたは私たちを愛し、御子をこの地上に使わせてくださり、ご自身の教会を御子イエスの血潮によって私たちをこの世から贖い取って、贖い出してくださったことを覚えて感謝します。どうぞ私たちいつもこの救いの喜び、救いの確信をしっかりと持って、日々あなたを礼拝し、あなたの言葉に聞いて生活できますように。そしてイエス・キリストが再び戻って来られる時まで、私たちが集まることをやめたりしないで、ますます主の日が近づいていることを覚えて、互いの信仰を励まし祈り合って、主が再び戻って来られる時まで、私たちが互いの信仰を励まし合えるように、主がどうぞ私たち一人一人を満たし導いてくださいますように。またこの教会をさらに主ご自身が導いてくださいますようにお願いします。栄光が主の御名にありますように、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。